甘美なるクリシュナの奇跡、聖戦ガルガの物語。
聖戦ガルガはパンダバとカウラバの両一族から大変尊敬されていました。彼はクリシュナの養母ナンダとクリシュナの属するヤーダバ族の一族のグルであり、豊富な知識と英知を備えた偉大な学者でした。ガルガは二人の赤子クリシュナと兄のバララーマの命名式を執り行うために、ナンダとクリシュナの養母ヤショーダーの家を訪れました。
実はあまり広くは知られていないいくつかの深遠な事柄があります。神の化身は通常シュクラ、シロ、アルナ、オレンジ、ピタ、黄色という三種の肌のどれかを持って生まれます。しかしそこにいた赤子の一人は黒い肌をしていました。そこでガルガは考えて、最もふさわしい名前は黒いという意味を持つクリシュナであると思いつきました。命名が終わると、ガルガはその幼子の人生に起こるであろうさまざまなエピソードを語り、そのいくつかを体験して楽しむために滞在を延ばしてから去っていきました。
その後しばらくしてからガルガはクリシュナに会いに再びナンダの家を訪れました。ガルガは非常に厳格な人物で、自分の食事は自分の手でこしらえていました。誰かが触れた食物さえも食べはしませんでした。そこでヤショーダーはガルガが自分で食事を作れるように離れを提供しました。ガルガは小麦粉とジャガリーというココナッツの砂糖と牛乳を少々求めました。当時はまだ甘味料としての砂糖は知られていなかったので、お菓子はジャガリーで作っていました。ガルガは材料を器に入れて甘いお菓子をいくつかこしらえると、食べる前にいつものようにそれをビシュヌ神に捧げました。すると突然、幼いクリシュナがガルガの部屋へと駆け込んできて、器に入っていた甘いお菓子を食べ始めたのです。祈りを捧げていたガルガは目を開き、自分のために用意した食事を幼子が食べているのを見つけました。ガルガはヤショーダーを呼んで言いました。
母よ、そなたの息子のゴーパーラのしていることが見えるかね。私はお腹が空いているのに、彼は私が食べる前に食事を食べてしまったのだ。
ヤショーダーはクリシュナを捕まえました。
ガルガ様の食事を怪我してしまったが、尊いガルガ様が一族の師であるということを知らないのか。お客様にふさわしい態度で敬意を払うのは私たちの義務ではないか、とクリシュナの行いを注意しました。するとクリシュナは答えました。
お母さん、僕は自分では何もやってはいないよ。お菓子を食べるように僕を呼んだのは彼なんだ。
そこでヤショーダーは近づけないようにしていたクリシュナをどうして呼んだのかとガルガに尋ねました。しかしガルガは自分はクリシュナを呼んではいないと抗議しました。するとクリシュナはこう言って 異議を唱えました。
賢者さん、どうしてあなたは嘘をつくの？食事を食べる前にあなたは一体誰に食事を捧げたの？あなたが祈りを捧げたのは僕にではなかったの？最初に僕に全てを捧げておきながら不平を言い始めるなんてどうしてできるの？
ガルガはしばらくの間当惑していましたが、クリシュナはビシュヌ神以外に他ならないということに気がつきました。ガルガはビシュヌ神に祈り、クリシュナがその祈りに応えたのです。この気づきにより、ガルガはクリシュナが食べたお菓子の残りを食べることに幸せを感じたのでした。
大蛇カーリンガの物語。
クリシュナが自らが人々の間に降臨した神性を明らかにして、みんなをびっくり仰天させた幼少期の素晴らしい冒険談の中でも、カーリンガのエピソードは一番意味深いものです。大蛇カーリンガは有毒な息でヤムナー川の水と周辺の空気を汚染していました。その地域に近づいたものは人でも牛でもみんな死んでしまいました。しかし神なる少年クリシュナはヤムナー川に飛び込んで、悪臭のする大蛇を川の奥底から水面に誘い出し、大蛇の鎌首に飛び乗って、その上で小さくて柔らかなレンゲの御足で踊ったのです。クリシュナの柔らかな絹のような足の裏で踊りながら踏んで押すだけで、牙から猛毒を出させて抜きました。クリシュナは怪物のようなコブラを永久に無害のものへと殺すことなきに変えました。
これは人類にとって素晴らしい教訓です。このリーラーはこの時より以前に幼子クリシュナの超人的な力と英知を証明した数々の出来事とは大きく異なります。クリシュナは嵐の悪魔に吹き飛ばされ、子牛の悪魔に体当たりされ、荷車の悪魔に押し倒され、鳥の悪魔につつかれ、乳母の悪魔に毒を盛られました。いずれの場合も幼子クリシュナは神の力を使って奇跡的に相手を倒して殺しました。疑い深い無神論者たちはおそらくこれらの奇跡を偶然、あるいは誇張された話だと言って片付けるでしょう。しかしカーリンガのエピソードは霊性修行における価値のある教訓なのです。
万人のうちにある深く穏やかな心の湖には、情欲、怒り、貪欲、執着、傲慢、憎悪という6つの鎌首のある毒蛇が潜んでおり、空気を汚し近づいたものすべてを滅ぼしてしまいます。神の皆がその湖に飛び込んで奥底にたどり着くと、その毒蛇を力ずくで水面に浮かび上がらせて退治することができます。ですから、あなたの内なる神クリシュナに心を支配してもらいなさい。シューという音を立てて牽制する鎌首をクリシュナに踏みつけてもらい、邪悪な蛇を飼いならしてもらいなさい。 毒を吐かせて情勢の甘美なものにさせるのです。これこそがカーリンガのエピソードが教えている冷静修行であり、課している義務なのです。
この狩りの時代には悪者は愛と慈悲を通じて構成され再建されなければなりません。それゆえこのアバターは武器を持たずにやってきたのです。このアバターは愛というメッセージを持ってやってきました。下劣なもの、悪意のあるものを変えることができる唯一の武器は愛を込めて唱える神の御名です。
御名には神の栄光の香りがついています。ですから御名が心の中で回転すれば、御名は心を幻から自由になるための道具へと変えることができるのです。クリシュナ神につけられたナバニータチョーラ、バター泥棒という御名を例に挙げましょう。この御名は人々が保管していたバターを取って逃げた人物を意味しているのではありません。クリシュナが盗んだのは義乳をかき回して作るいわゆるバターではありません。それは世俗での経験と呼ばれる義乳から切望と呼ばれる攪拌プロセスによって得られる信仰心というバターなのです。クリシュナが欲しいのはこのバターでした。ヤショーダーがこの盗みのことで幼子クリシュナを叱った時、クリシュナはこう言い返しました。
でもねお母さん、みんなはね、僕がそれを盗むのが好きなんだよ。僕が盗まなかったらみんな残念に思うよ。みんなただそれをかき回しているんじゃなくて、僕に盗んでほしいと思ってかき回しているんだ。僕が盗むとみんなのハートが光り輝いて、みんな目を覚ますんだ。
Chitta Chora